Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIG11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました。壱岐島ポッドキャスト第、300回ということで、MC の石本です、そしてもう一方、この方です、
ボロちゃんです、
はい、ということでこの後ですね、ちょっとゲストに来ていただこうと思うんですけれども、はい、300回だからなんかファンファーレだったり何だったりですね、はい、用意しようと思ったんですが、福山先生の咳をファンファーレが割れて、はい、させていただこうかなと思うんですけれども、なんか福山先生がなんかちょっと、腕にですね、ちょっとかっこいい言葉が入ってるなと思いまして、ステイハングリー、ステイフーリッシュ、もうこれ聞いただけでピンとくる方はですね、わかると思うんですけど、スティーブ・ジョブズさんが、あれは何大学でしたかね、有名な、講演で述べられた、スタンフォード大学の講演で述べられた、卒業式で述べられた有名な言葉ですね、ステイハングリー、ステイフーリッシュですね。これ言葉が、なんと福山先生の制服、これは、になんとここに刻まれているということで、多分、全国探してもなかなかこんな
特注でございます。
そうですよね、というなんかちょっとこれを見たい方は壱岐動物病院の方に皆さん感染対策をされてから来て、と思いますけども、
コードブルー映画公開仕様で、
そうですね、その背中にもですね、獣医師をとですね、ちゃんと刻まれたり、福山と名前書いてあったり、なんか名札までちょっと再現されてあったり、ちょっとコードブルーファンの方はぜひ動物病院、というところで300回を迎えさせていただきましたけども、この後はですね、ちょっとゲストを招いてっていうこともあるんですけども、ちょっとまあ我々としてはこのネタはちょっと触れとかなきゃいけないなと思うのが、新しい iPhone が出たりですね、新しい時計が出たりとかしましたけど、iPhone に関してはだいぶ予想通りな、
そうです
ね、そんな感じでですね、
もうそんなには変わらないですよね。
そうですよね。
あとは電子レンジつくとかね。
そうですね、爪切りがつくとかね、十徳ナイフ的な、原始的なアナログな方に走るしかないかなと思いますけど、時計の方はですね、私たちからしたらですね、ちょっと衝撃的な機能が一個あったのが、心電図ともう一つの転倒、転ぶですね。転ぶっていう、感知するっていうのが、転倒の動作の解析っていうのが、だからできて、それで、その転倒のパターンっていうのが、ある程度センサーの中に入ってるから、できるっていう。
重力センサーついてるから。
そうですよね。
どっち方向に転んだかが。
そうですよね。はい。だから、ただ、さあってしゃがんで横になると、転倒の違いっていうのが多分、どれだけの精度なのかわかんないですけど。
でも加速度センサーもついてるので、
そうですね。
それで多分判断するんでしょう、ね、は
い。だから逆にそのデータが知りたいなと思ってですね。僕たち、運動をですね。
なるほど、なるほど。
理学療法士からしたらですね。
なんかほら、遠くに住んでる親御さんとかに、iPhone 持ってて、こけたら、通知が行くとか、
そう、なんか1分ぐらいで、あなた転倒しましたねって出てくるので、それをして、いけませんって押すか、大丈夫だよっていう風に押してもらわないと、1分間ほったらかしにしてたら、今言った登録したところに電話が行くっていうですね、よく転ぶ人は気をつけてください。逆にですね、っていうようなそんな機能がついたりとか、
だいぶね、健康に
もうい
ろいろ、
ただ、さっき言った心電図も含めてですけども、ただ健康に特化した素晴らしい機器になってしまったがために、日本では医療機器としてですね、認可が下りない限りは販売ができないと。そうなんです。で、それで今のところは OS として、制限、機能に制限を縛りをかけて、その認可が下りるまでは OS として、その日本では心電図が、使えないと。
ダメだな、
これ。で、かつですね、かつそれでじゃあ認可が下りましたと、でそしたら今度販売するにあたってですね、局が要するに医療機器なので、ある程度の資格を持った人がいるところじゃないと販売ができないと。
めんどくせえな。
そうなんです。家電量販店とかだったら、ビッグカメラさんとかもそうですし、薬局、ドラッグストアを抱えているので、薬剤師がいるので行けるんですよね。医師、薬剤師、あと何か、なんだったかな、もう一個ぐらいは、もう、それ、無条件で。
めんどくせえな。
はい。ですけども、アップルストアにそんな人がいるのかなとか、思ってみたりとかですね。
だから、取り残されちゃうんです。
そうなんですよね。 だから本当に便利なもので、まあ、信用するしないはやっぱりある程度自己責任っていうところも含めながら、うんうん、こういう機会あの広げていってもいいのかなと思うんですけども、
それで何か起こるかっちゃ
う、そうなんですよ ね、はい、というところで、まあ、あのちょっとまだまだ日本でもしかしたら心電図機能は使えないのかもしれないですけども、はい、ぜひいつかは試してみたいなとですね。
あ、そうなんですね、はい、あの我々の業界こう当てるだけで心電図が、
はい、はいはい、
うん、ね、まあ、はい、まあ、医療関係は別に使ってもいい
ですね。そうですね、はい、
ありましたけどね、はい、一般の人ダメなんでしょ
今のところ。そうみたいですね、はい、というようなちょっとネガティブなニュースが、はい、お伝えしましたけど、でこのあと300回ということなんですけども、はいはいはい、今回300回記念ということでですね、うん、先週にもちょっとお知らせしたんですけども、ある意味超ビッグゲストを、
なるほど、本当ビッグゲスト、
はい、お招きしてですね、まあ、なかなかあの今息でお聞きになられてる方はですね、うん、あのどなたかご存知じゃないっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、うんうんうんうん、我々とですね、まあ、はい、あの IKIs11 で生き島、Facebook ページを一緒に管理していただいている、はい、太宰府在住の、はいはい、財津五郎さん、
はいはい
はい、この方をですね、なぜあなたは息にこんなに関連をしてくれるのかとかですね、そういうことも含めてちょっとお話をこの後伺っていけたらなと。
今週ニュースは、
ニュースはですね、300回記念ということで、なしということで、
なるほど、すっぱりそういうの思いっきりが必要よね、
は
い、
そうですね、うんうん、はい、もしかしてですね、あのこの後財津さんと喋って尺が余ったらニュースがもしかしたらねじ込まれるかもしれない
っていう、ね、ニュースそういう扱いになりました、はい、今回は、はい、
はい、というところでですね、うん、あのそろそろ財津さんがお待ちじゃないかなと思いますので、
うん、なんかね、1個だけ、はい、なんか求人倍率がすごい、はい、息子はいいという話で、あ、
そうですね、
1.55 かなんか
って、あ、そこまで上がりましたか、すごいですね、
は
い、
だからあの、はい、帰りたい人、仕事を探している方は、
はい、ぜひのチャンスですので、はいはい、ぜひということで、オープニング終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト11 Talk。
はい、それではですね、300回記念ということで、うん、異臭人トーク息のためにですね、いろいろ頑張ってる方ですね、活躍されてる方をゲストに招くこのコーナーですけども、うん、300回にふさわしいビッグなビッグなですね、うん、ちょっとゲストを、はい、お呼びしておりますということで、はい、ドルルルルということで、すいません、自己紹介の方よろしくお願いいたします。
どうもこんにちは、財津五郎と申します。
はい、
太宰府の方から今はい、参加させてもらってるんですが、
はい、
IKIs11 の一応メンバーということで、
はい、
息の方のですね、方々と縁がありまして、で、まあ、なぜかいつの間にかですね、あの息の PR をする仲間に入れてもらっているということで、
はい、
あの毎年大体年に6、7回は息の方に行かせてもらってるんですけど、
はい、最近来てない。
ちょっと今年はあんまり行けてなくて、
はい、もろもろですね、はい、
あまり来ないねと言われながら、はい、やっている状態です。
はい、で、これですね、あの、息の方にですね、一、うん、つだけお伝えしようと思うのが、この前、はい、あの、久しぶりに僕もお会いさせていただいたんですけども、うんうん、財津さんは、うん、あの、財津さんのままでした。
なるほどね。あれ、ジェットホイールが同じ料金っていうのはおかしくない
。時々ジェットホイールがぶつかってる方の。
あ、なるほど、なるほど。ということで、
今の。ビッグなゲスト言われてる。はい。はい。あれなんですが。はい。
で、まあ、今ですね、財津さんの方からもネタ振りがありましたけども、うん、財津さんといえば、クジラとですね。
はいはい。はい、
ちなみに、クジラと呼び始めたのは福山先生なんですか？
え？違うでしょ？
ご自身から？
いやいやいや、自分じゃ名乗らないでしょ。
ああ、そうですか。
誰言い出したの？
誰が言い出したんでしょうね。
コロちゃん。
クジラって。
はい。
あ、もしかしたら自分で名乗ったかも。
最初ですね、クジラ社長ってですね。
うん、ああ、言ってましたね、
誰かが、はい、誰かがそう言い始めたんですよね。
はい、
自分でも、もう使うかってことで。
デカメットがコロ
ちゃん。自分で使って
た。ああ、なるほど。うちのメンバーかもしれないですね、うん、そこで言ったのが。
そうかもしれないですね。はい。大体今日300回なんですよね。
そうなんです、はい。
ね、シュトレーゼン僕大好きです。
ん？
シュトレーゼンじゃなかったっけ、ケーキの話してたでしょ、28回、298回ぐらいで。
してたっけ？
なんかしました
ね。いや、当然ね、はい。僕多分今までに何度か話をさせてもらってるんですよね。はい、出演させてもらってると思って。
あの過去にですね、はい。
うん、前に話したことを、
はい、
どんなこと喋ったかなと思って探そうとしたんですよ。
はい。
じゃあ300回ってすごいですよね。
そうですね、はい。
だからもう見つからないんですよ、はい、エピソード多すぎて。
一応、はい。
見てて300回続いてるもんって他に何があるのかなって調べたんですよ。
はい。
そしたらなんと今年のですね、はい、1月31日に、
はい、
水谷豊さんの相棒が300回。
おぉ
なるほど。もうちょっと調べたら、前の年の10月に、
はい、
阿川佐和子さんの佐和子の朝が300回。
おぉすごいですね。
でもうちょっと調べたら、
はい、
科捜研の女は、
はい、
今年3月まだ200回。
おぉやばいですね。
ポッドキャストすごいです
ね。すごいですよね。相棒に、そしたら相棒は半年に一回、半年間休むから。
またね、はい、新しいシリーズ、
ね。そうですね。この600回のところにはもう、ダブルスコアいかないか。相棒もそろそろ、ね、右京さんも定年じゃないか説が、
なるほど。
ですね、そろそろ。
新しいシリーズ始まる。
そうですよね。はい。
そのたやりますよね。
はい。
2012年に生島ポッドキャストさん始まって、
はい、
で、石本誠くんと、
はい、
ね、相棒の福山達也で、
はい、
必ず来てるわけですね。
そうですね。
相棒は、
はい。
随分変わってるから。
福山先生。
石島パッド偉いなと思って。
ああ、ありがとうございます。なんかちょっと褒めていただいて、はい。
言葉だけじゃなくて。
はい。300回記念なんで。
はい。
これ、そしてあれですよね、はい。ラジオにも流れてるんですよね。
そうなんです。イキ FM さんの方でですね、多分ですね、50回ぐらいからだったと思うんですけども、はい。流させていただいて、はい。ありがたいことに、なんか、思わぬところで思わぬかだから聞いてるよって言われたりとかですね、はい。ちょっと財産もしばらくは生きに来たらなんかこの前出てたねって言われるかもしれない。
いやだから振り返るとなんかいろんなことあるなと思って、
はい、
で FM で流れて多分聞いてくださってる方で僕誰だろうっていう人多いと思うんですけど、
はい、
でもなんか懐かしいと思ってくださる方
そうですね、
はい、と思ってね。まあ、そんな中、ちょっと前回放送を
聞
かせてもらったら、
はい。
随分連呼してくださ
って、はい。ああ、そうですね。
50代。ああ、そうですね。どんどんだいぶ連呼してくださってましたけど。
そう。300回でですね、先週ちょっと言ったかもしれないですけども、うん、福山先生と財津さんと僕の年を足したら今ちょうど150なんですよ。
お、
うんう
ん、
はい。
すごいね。
はい。ちょうど2分の1、300、2分の1ということでですね、なんか、ちょっとキリが良かったのに、と
りあえ
ず。
俺が稼いでるわけ
そうですね。
はい、重さじゃないから僕もあんまり稼いでない。
はい。ということでですね。あら、ちょっと待ってください。あ、間違った。140か。
そうだね。
140ですよ。すいません。
俺、ほんとちゃんそんな年だっけ、ね、
あ、すいません。はい。本当平均が50になるから、あれおかしいなと思って。はい、はい。ということで、ちょっと失態を犯したところですね、うん。でですね、ちょっと早速、話を伺っていこうと思うんですけども、そもそも、最初に財産を名乗っていただいた通り、太宰府在住ということで、例えば、昔、壱岐出身とかですね、壱岐に住んだことがあるとか、そういうことは正直ないわけですよね。
ですね。
はい。なぜ、こういうふうに壱岐に関わられるようになったのかっていうところを、話せる範囲でよろしいので伺えたらなと思うんですけれども、ちょっとブラックなところがありましたら、そこは伏せていただいて。
はい。そうか。
はい。
語っちゃっていいんですよね。
はい。いいです、いいです。
いや、結構ですね、
はい、
僕のことをご存知、
はい、
な方にとってはちょっとあまりこういう真面目な話はたくさんしたことがないんです
け
ど、もとも とは、僕が経営している会社の方がですね、
はい、
10周年を、まあ、超えまして、
はい、
で10年超えて生き残ってる会社っていうのは、
はい、
まあ、5% ぐらい前後しかないよって話が、まあ、なんかありまして、
はい、
で結構目標にしてたんですごく嬉しくてですね、
はい、
超えられたのが、
はい、
まあ、1位も大大だったんですけど超えたのが嬉しくて、
はい、
でその記念になんか記念の授業なんかしたいなって考えたんですけど、
はい、
その時にその私の会社の企画 IT マーケティングの会社なんで、
はい、
あまり地域性とか関係なかったんですけど、
うん、
もう少しこう地域の貢献するような、というか関係するような仕事をやってみようということで、
はい、
なんか住んでる近所の PR をやろうって始めたんですよ、
はい、
そしたらだんだんこういろんなことを考え始めるといろんな情報が入ってきて、
はい、
で九州っていうのは昔今九州って沖縄を除いたら8県しかない、
ね、はい、
で8県しかないのになんで九州なんだろうとか、
はい、
そういうことが始まって、
はい、
で調べていくとなんかどうもその九州沖縄地方に壱岐島っていうのと対馬っていう島があって、
はい、
壱岐島っていうのは非常になんか面白い歴史を持ってるみたいなことが分かったんです、ね、
はい、ありがとうございます。
その、はい、その一方でなんか九州沖縄地方にはたくさんの島があって、
はい、
でその昔はその京都からずっと西に向かってつながる道の、
はい、
要するに九州の管轄は太宰府だった で、太宰府が全体を、まあ、見てたんですけど、その中で、まあ、沖縄はまあ江戸時代ですけど、それ以外の島々は太宰府が管轄して、まあ、面と見てましたよみたいなことがあったらしくって、
はい、
でそれは何だろう、あの虫米で祝うみたいな時代の話ですけど、
はい、
解放律令とか、
はいはい、
ああいうとこに、あの時にそのこの地方は実は九州と呼ばれてたわけじゃなくて、なんか西海道と呼ばれてたっていうのがあったんです。
ここで西海道という言葉が出てきましたね、うん、
はい、はい、西の海の道って書いて西海道、東海道っていう言葉は結構
よく、はい、もう有名な東海道53次も含めてですね、ね、はい、
で東北道もまああるとして北海道、新しいとこじゃ北海道、
はい、
ただ西海道って言葉は今使われていないのはなんでかなみたいなこともあって、まあ、いろいろそこら辺から掘り下げていったらですね、うん、
はい、
どうもこう日本は島のこう集まりになっていて、
はい、
その西の一翼を担っているのが、まあ、九州沖縄地方になってるなって、
はい、
だちょっと島小さい、まあ、九州の本島はもちろんなんですけど、
はい、
まあ、周辺の島々の人たちとちょっと交流始めてみようかなと思って、最初奄美大島に行ったんですよ。
ほうほうほうほう。
奄美大島が実は第一号だったんですけど、はい、第一号じゃなかった、申し訳ないんで第一号だったんですけど、奄美、はい、の人たちと交流をしたんですが、その当時はまだツイッターもフェイスブックとかもなくって、
はい、
その足を運んで交流をしたら、その後次に足を運ぶまでの連絡手段っていうのはメールしかなかったんです
よ。なるほどなるほど。
あんまりこう活性化しないというか、なんか難しいなと思っていたんですが、はい、そしたらその後ですね、あの私あのロータリークラブっていうのに入らせてもらってるんですが、
はい、
そのロータリークラブの中で、あの IT ですね、
はい、
情報技術のすごいオタクなやつがいるという話があって、
はい、なんか顔が浮かんだ気がしますね。
ロータリークラブの中にその IT 部門、はい、IT の地区のメンバーなんか面倒を見るような部署を立てるっていう、ね、
はい、
その面倒を見てる人の中にすごくオタクな人がいて話ついていけないから、
はい、
お前ちょっと通訳してくれみたいな、
はい、
あの人から言われてですね、
はい、
出会ったのが、
はい、
福山先生だ。
なるほどなるほど。
でその出会った福山先生の出身が壱岐だったんですよね、
はい、
それで福山先生の方からちょっとお誘いいただいて、あのフェイスブック勉強会っていうのがあって、
ああの頃、ね、
まあ、そちらの方に行かないかみたいなこともあって、壱岐の、壱岐島に行って。
はい。
奄美大島の次だったんで、ちょっと僕、あの、
あれ難しさ。初壱岐。
そうそう。
あ、そうだ。
へぇ、
はい、実際は2度ほど壱岐の島に行ったことは
ある。ああ、旅行とかでですね。はい。
だ3度目の正直ってやつですよ、
ね。はい。
だから3度目の壱岐だったんですが、
まあ、はい、
ほぼほぼ、現地に人知ってる人がいて交流するっていうのは初めてで、うん、そしたらその時はだからフェイスブックとツイッターあったんですよね、
はい、
フェイスブック勉強会だから、
はい、
そしたら壱岐で交流したものが帰ったその日から、
はい、
ずっとフェイスブックで交流が続いて、
はい、
でずっと活性化してたんですよ、
はい、
そしたらなんかちょっと壱岐の人たちにハマってしまって、壱岐にハマってしまって、
はいはい、
奄美の次は壱岐で、壱岐でうまくいったなら次、対馬とか展開していかなきゃいけなかったんですけど、
はい、
でもちょっと壱岐で足踏みがいつまでも。
はい、なるほど、なるほど。はい、
まあ、そういうふうな感じで、
はい、
まあ、壱岐と出会ったんでね。だから日頃やっているその西海道っていうコンセプトで、
はい、
あの地域の情報を流していこうみたいなことは、まあ、当然これからもやっていくんですけど、
はい、
まあ、壱岐っていうのはちょっと僕の中ではすごく特別な存在になっているかなっていうふうには思ってます。
はい。はい、
出会っちゃいけない人に出会った。
そう。
そうなんですね、はい。島で一番あの電磁波を発してるスポット。
これ
あそこの壱岐動物病院、
ね。あの、アップル記念館ですね。はい、これ別名。はい。というところなんですけども、今ですね、伺ってて、はい、まあ、壱岐の方と繋がって、はい、そして足踏みをっていう話をですね、ちょっとされてたんですけども、はい、まあ、その、はい、人との繋がりだけじゃなくて、なんとなくやっぱり壱岐に魅力を感じたところもやっぱりあったのかなと思うんですけども、
はい、
はい、例えばなんかこういうところ壱岐なんか素敵だなとか思ってなんか足踏みしてしまった理由になったようなものとかありますか？
ああ、これ多分ですね、
はい、
僕のことを知っててこれ聞いてくださってる方は多分食べ物出てくるだろう
な
と思うんですけど、
はい、
みんなそれ期待してる
とか、そうそうそう、かまかけたつもりではいたんですけど
いや実はですね、
はい、
あの僕はあの母方の実家があの博多の近所の鹿の島っていう島でして、ああ、
おっしゃってましたね、前ですね。
ええ
ーはい。
あの、まあ、橋で繋がってるから、まあ、
はい、
変わった島なんですけど、
うん、
まあ、そこでずっと子供の頃から育ったこともあって、海にはすごく親近感があるとか、馴染みがあるんですね。
はい、
で昔しか、まあ、今はちょっとさすがに車の排気ガスもいろんなものがあって、
うん、
海が若干が汚れ気味なんですが、
はい、
僕が子供の頃は本当に綺麗な海だった。
うーん、
もう本当に。でも、はい、もう見せてあげたいぐらい綺麗なんです。
へえ、なんか正直僕世代には鹿の島にそんなイメージ全くないですね。
ないでしょ、はい、ないでしょ。でも、本当なんですよ。博多湾側じゃない、
はい、
逆側の海が、なるほど、ね、ものすごく綺麗だったんです
よ。ガンロスからですね。
そうそうそうそう。はい、でね、その、だから僕もどこの海に行っても、はい、そんなに感動しないというか、はい、そこの海を知ってたんで。
はい、
で、ところが、もうずっとバカにしてたハワイっていうところにですね、
はい、
僕のお友達の親友の結婚式で呼ばれて、はい、事務所に行ったところ、
はい、
ハワイの海はそんなに綺麗じゃないんですけど、はい、ハワイって地球儀で見たら海のど真ん中にポツンとあるじゃないですか。
ああ、そうですね、はい。
で、なんかワイキキの海のところに浮かんだ時にですよ、
はい、
俺なんか太平洋に浮かんでるんだなって感じたんです
よ。はい、さすが、
クジラだ
ね。そうですね、クジラ。祖先の血が騒いだというか。
遺伝子に
こ
のままで。
遺伝子
で
騒いだのかもしれないけど、はい。それでなんかすごく、ハワイが好きになったっていうのが、一、はい、つ、まあエピソード持ってたんですけど、
はい、
池に行ってですよ。
はい。
池のあの、辰の島、
はい。
で、無人島あるじゃないですか。
はい。
あそこの海に入った時に、
はい。
もうなんかね、神々しさを感じたというか。
ほう。
なんかね、もうすごい、なんていうのかな、その両方があった。
はい。
そのもう、その海の、大きな海の真ん中にポツンと浮かんでるって感じもあるし、はい、美しいっていうのもあって、
はい。
なんかこう、塩、海水、ただの塩水とも違う、はい、まあ真水とは全然違う、淡水とは違う、なんかこう、なんていうんですかね、はい、まあそういう言葉に表すのが難しい
から、はい、
なんか、
あの時
海の、
はい。
体験をしまして。
9月だったもんね。
ああ、すごく良かったんですよね。はい、で、はい、その以外のところも海すごく綺麗で、
はい、
なんか、もう魚もそうですけど、だからそこで取れるものを、だからなんていうのかな、ただ水が綺麗っていうんじゃなくて、
はい、
なんかこう、需要に溢れてるけど、
はい、
透明で綺麗みたいな感じだから、もうそこで取れる魚とか、
はい、
美味しくないわけがないじゃん。
もうおっしゃる通りですね。
だから期待通りにそっちに行くんですけど、
はい、
全部美味しい、
ね。ありがとうございます。はい、
結局美味しかった、はい。
なるほど、なるほど。もう財津さんと辰の島と言ったら、さっき福山先生がちょっとおっしゃいましたけども、うん、いつまで泳いでるんだっていうぐらいですね。そうそう、財津さんが泳ぐのをやめたらもう冬の訪れじゃないかっていうぐ
らい。9月とかでもね。いや、寒くねえって。
はい。それぐらい財津さんは辰の島に本当どっぷりハマられてた印象がありますね。
そうなんですよ。
はい。今の表現は、はい。
こう見えて魚じゃなくて哺乳類なんで。
ああ、そうですね。あ、だから遺伝的にはそんなに変わってない。はい、
そうなんですよね、はい。だから出てきたところに帰っていく感じ。
はい。なるほど。
だからこう人類的な遺伝子をこう誘うような場所なんじゃないですか、
ね。なるほど、なるほど。と、うん、いう、今のプレゼンはやっぱりすごくですね、うん、やっぱり素晴らしいなと思ったのが、さっきの、鹿の島、ハワイからの息の流れですね。この息の神秘さ、海、これ多分ですね、当該で聞いてる人はですね、
う
ん、
ちょっと行ってみようかな。
ちょっと行ってみようかなって、うん、なんか心くすぐられるようなですね。実際、財津さんが心くすぐられた経験を語っていただいているので、うん、やっぱりすごくリアルな感じで、うん、はい、いい観光連盟に言っときます。
だって、息が怖いのは、
はい、
息が怖いのはですよ、
はい、
その体験をして博多に帰るじゃないですか。
はい、
で、長崎県のくせにって言ったらちょっと表現悪いけど、はい、長崎県のくせに、
はい、
博多湾から1時間で行っちゃうじゃないですか。
そうですね、はい。ね、
これまずいですよ。
はい。ハマった方が。
市内とかに行くよりも近いの。
はい。
うん
うん、だからね、もう、なんていうのかな、リピートするのは必死だし、
はい
はい、もう絶対ね、なんか意外と福岡に旅行してくる人にですね、
はい、
福岡どっか観光でいいとかないとかって言われて困るっていう経験が、
はい、あります、あります。はい、
そうなん
です、ね、そうです。夜の美味しいところはですね、結構いくらでも勧めれるんですけど、昼どこに行くって言われたら、太宰府ぐらいで終わってしまうんですよね。
で、太宰府くらいって言わない
と。あ、すいません。
僕の熊本の太宰府も素晴らしい。
そうそう、
スピリチュアルスポット
なんで。はい。
ただね、太宰府にも行けて、
はい、
この間、前々回、前回なんか、ご紹介されてたじゃないですか。はい、なんか、日帰りの位置とか、
はい、
一泊二日の位置とか、
はい、
あれ、ちょっと聞いてと思ったんですけど、
はい、
太宰府天満宮に行って、
はい、
池にも行ってってやるとね、そう、二箇所に同時に行ける。
なるほど。はい。
結構ね、一泊二日、二泊三日とかでもやれちゃうんじゃないかな。
もう今、スピリチュアルな話をしたらですね、なんか、そういうのをどんどんこれから企画されるんじゃないかとですね、前なんかありましたね、宇佐神宮と、壱岐の月読み神社とか、正午宮とかを、二泊三日で行くって、なかなか強硬なツアーを一回紹介したことがある気がしますね。でも、太宰府っていうのがあるのはいいですよね。
そうでしょ？
はい。
やっぱ、太宰府を絡めて、まあ、とりあえず、人気メニューは食べといて、
はい、
で、なんか、いいらしいよっておすすめにも行くとするじゃないですか。
はい。
でも、絶対ハマるのは壱岐の方だと思います。残念ながら。
そうですね、そうですね。
天満宮はね、ご利益系の問題なんで、
はい、
ご利益はまあ、期待するとしても、
はい、
観光面で言うと、やっぱ壱岐じゃないですかね。
ああ。
と思います。
はい。ありがとうございます。
そうじゃなきゃハマらないと思います。
ありがとうございます。はい。
はい、
で、そんな財津さんと壱岐のお付き合い方なんですけども、まあ、ちょっとまあ、もろもろあって、最近ですね、ちょっと壱岐今年は訪れてないっていう話なんですけども、うん、はい、今後、壱岐となんかこういうふうに付き合っていきたいな、なんていうものとかあったりしますでしょうか？
あ、ですね、
はい。
もうこれ、多分 FM にも流れるってことなんで、公共の電波だと思うんで、
はい、
ここでちょっと言っときますけど、
はい、
そちらにいらっしゃるの福山先生がですね、
はい、
どうも僕が60歳まで生き延びたら、
はい、
ご褒美に土地をくださるそうなんで、
はい、ああ、おめでとうございます。
そこにですね、はい、最終的には移住して、ダサイフと、
はい、
とハワイの3拠点生活をです
ね、素晴らしい。はい、
はい、で道場って言うんですよ、道場ね。
うん、そうそう、道場。で、はい、僕、ちょっと剣道してるんで。
はい。
こう見えても、こう
見えない。
あ、はい、幸いこれ、声なんでね。
はい。
結構いい
感じ。こう聞こえてもね。
見ると、こう、いや、こう聞こえても、ね、
はい。
いや、そうじゃなくて、
はい、まあ。
こう見えて一応剣道してるんで。
何段でしたっけ？何段でしたっけ？
何段でしたっけ？
剣道は一応6段を。
素晴らしい。
素晴らしい。
はい。
練習6段ということで。
はい。
まあまあ、まあ1万人ぐらいは日本にいるんですけど、
ね。はい。いや、1万人しかですよね。まあ、
はい、それでまあ、剣道の道場とかも壱岐でやれたらいいなと思ったりもします、ね。
この前も財津さんとお会いした時に話しましたけど、壱岐結構剣道盛んでですね、うん、剣道されてる方多いので、
ね、
はい、うん。そういう風土も合ってるのかなとですね。うんう
ん、
はい。
ぜひですね、貢献試合できればいいなと思って、
はい、もう
その連絡は、はい、こちらの方にメールでお願いします。
あ、
今指を2つ下に立てて振ってます。
あ、なるほど、なるほど。
なるほど。
はい、画像させてください。
はいはい、ちなみにもう土地の準備の方はそろそろ。
もうね、はい、ありますよ。ただ、開墾は自分でしてください、ね。開墾は多分、なんとか組さんにお願いして、
はい、
設計は、はい、事務所にお願いして。
あ、そうですね。
はい、P さんにお願い
して。はい、そうですね。P さんもちょっと忙しいですけども、
はい。
はい。
はい
はい、そんなですね、
ま
あ、
冗談はさておき、
はい、
壱岐の島とはですね、はい、これから再開といろんな島やっていこうと思ってるんですけど、
はい、
まあ、壱岐さんは、そういうことでちょっと僕の中で動物になってしまったんで、
はい、
まあこれからも、まあ生きてるうちは付き合っていきたいなというふうに思ってるんで、は
い、ありがとうございます。
もし島変えてない生きてる皆さんが、
はい、
これ幸い聞いてくれたとしたら、
はい、
近いうちにまた会いに行きますんで、
はい、お待ちしております。
よろしくお願いします、はい、と思っております。は
い、というところでですね、本当財津さんの情熱的な話を聞いてたらですね、うん、なんともうあと1分ぐらいになってしまったというですね。
バッチリですね。
そうですね、素晴らしいというところでですね、今ちょっとまあ、抱負みたいな感じでちょっと伺ってしまったんですけども、
うん、
もしよかったらですね、財津さんの方からですね、今後、まあ、財津さんのプライベート仕事、すべてをひっくるめてで構いませんので、なんか抱負なんかをいただけたらなと思うんですけども。
あ、抱負ですか。
はい。
まあ、
そうですか、
もうそういうのは、
そう
です、
さっき、はい。あ、すいません。
はい。まあ、再開道ですね、
はい、
というキーワードで、九州、沖縄、まあ、壱岐、対馬、そういった島々の情報を、はい、発信できるような活動ができる、実現するといいなと思って取り組んでいきたいと思ってます。
はい。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。というところでですね、はい、壱岐島ポッドキャスト第300回記念ということで、う
ん
う
ん、
スーパービッグビッグビッグビッグゲストを、
お迎えして。
はい、はい、お招きしてですね、はい。
あ、ちょっと待って、最後に一言だけ、
はい。大丈夫です。はい。
ちょっといいですか、ちょっと静かにしてくださいね。
はい。
壱岐島ポッドキャスト、はい、これ使ってください。
はい。はい、ジングルに
対応
させていただきます。
ね、
はい、わかりました。じゃあ、ぜひこれは使わせていただきます。はい、というところで、今回のゲスト、太宰府在住、IKEAS11 のメンバーのですね、財津五郎さんに今日は、来ていただきました。ということで、五郎さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、失礼いたします。
壱岐島、ポッドキャスト。
この番組は、壱岐島フェイスブックページの管理集団、IKEAS11 の制作配信にてお送りいたしました。 生き島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも、Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。